Bienvenue à la maison。 お帰りなさい。気持ちよく過ごせていますか？76回目の配信、千春メガヘルツ。パーソナリティの斉藤千春です。昨日フィットネスクラブの帰りによく寄るコンビニのセブンイレブンに立ち寄ったんですが、なんとラジオトーク開始直後のシャープ2というふうにつけてある配信、食べてみたら美味しかったトークで紹介したあの井村屋さんのゴロロン果肉アップルパイバー、覚えてますか？これがね、売ってたんですよ。もう私、見た瞬間にテンション爆上がりで、当然の行動として大人買いしました。まあ大人買いって言っても10個は買ってませんよ、たった5個です。まあでも5個同じアイスクリーム買う人、アイスバー買う人、そんなにいないかな。とにかくね、帰ってまあちょっと時間を置いてからご飯の後に、デザートとして食べたんですが、やっぱり美味しい。あれ、今年も売ってたってことは去年結構売れたっていうことですよね、きっとね。もう井村屋さん定番商品にして、なんなら一年中売ってくれてもいいし、どうしてもダメだったら、秋冬物の、もう定番にしちゃってください。お願いします。サロンドテルーム786より今日も楽しくトークをお届けしてまいります。最後までお付き合いいただけたら嬉しいです。枕トークが少し長くなりましたが、今日はドラマの惚れゼリフトーク。フジテレビの土曜ドラマ個人差ありますというドラマの話を今日はしたいと思います。もうね、今シーズンのドラマはほとんどみんな終わってしまって、この個人差ありますも先日最終回を迎えました。まあ、このドラマはある日突然異性化をするという話。まあ異性化というとね、まあ例えば私女性として生まれてるんですけれども、ある日突然男性になってしまう、まあその反対もあるということで、これまで映画とかドラマでその男女の2人がいて、それがお互いのこう中身が入れ替わるみたいな、見た目はねそのままなんだけど、要は脳が精神が入れ替わるみたいな話はよくあったと思いますけれども、もうそもそも自分のこの体自体が女性になったり男性になったりしてしまうという話なんです。しかもこの個人差ありますという題名の、まあ理由に、その異性化したものを元に戻す、これをドラマの中ではリバースというように言ってるんですけど、このリバースをさせるために秘技がありまして、この秘技が人によって、そうできるできない、リバースできるできないがあるので、まあ、個人差ありますというふうに言われてるんですけど、まあ、簡単に言うと、誰か、まあ、とその性行為を行う、これがその異性との性行為の場合と、例えば男性が女性になってしまって、その女性の姿で女性同士っていうのもあるみたいです。女性同士でその性行為をしてリバースするケースもあるみたいなので、その異性とが絶対というわけではない、ちょっと変わったドラマなんですよね。まあ、このドラマではまあ、いろんな人が出てくるんですけれども、その作家の妻と、まあ、会社を勤めの、旦那、この夫婦の 旦那さんの方が異性化をある日突然してしまうんですね。まあこれから子作りもするかみたいな状態の夫婦に、まあ起こった異性化で旦那さんの方が女性になってしまう、この二人はそのいろんなことで悩むんですよね。本当に、受け入れられないところを一生懸命受け止めて、奥様がすごく本当に理解のある、役どころをやっていて、一生懸命こう受け入れようとするんですけれども、まあいろんなことが起きて一旦別居をします。で、別居する中で、まあ、奥様は言いたいことも言わずにいろんなことを我慢して目をつぶって、旦那さんにどちらかというと合わせてきたという感じだったんですけれども、その旦那さん側は、まあ、女性になってしまって、男性だった自分が突然女性になってしまって、まあ、そのドラマの設定上では世の中では異性化する人が結構いるという設定になっているので、まあ、会社もその異性化した彼を、女性の形になった彼をすごく普通に受け入れて通常通りにお仕事をしていくんですが、まあ姿が当然女性になれば、まあ、いろんなことが起きるわけですよね。で、あの女子社員ともよく喋るようになったりして、まあ、そのコスメの開発、化粧品の開発をこの会社でやり始めるんですけど、まあ、女性化、要は異性化したこと、女性になってしまったこと、異性化したことが、まあ、あのメリットとなってどんどん仕事はうまくいくんです、まあ、そんな中、先輩で同僚であったそのちょっとイケメンのね男性先輩と仕事で出張に行った時に、まあ過ちが起きてしまうわけですよ。でリバースして出張から帰ってくるんです。で、まあ妻はそのまあ浮気とこれ言うのかわからないんですけど、別な人とね、そのそういう関係になってしまった夫をがやっぱり受け入れられなかったりして、男性になってくれたけどみたいな、でもまあ喜ぶみたいな、なんかいろいろこう複雑なことが起きていくんですね。まあまあそれで、お互いの立場のことを本当にあのもうぐちゃぐちゃになりながら理解していく、していこうと努力もするし理解していくんですね。で、特にこの旦那さんの方は結構自分のペースでやっていたのが、自分が女性になることで奥さんの立場、立ち位置、目線、視点っていうのにどんどん気づいていって、俺はなんで全然妻のこと見てなかったじゃないか、彼女の気持ち全然考えてなかったじゃないかっていうことにたくさん気づきを得て歩み寄っていくんですけど、その歩み寄れた最終回で、2人が言うことがあるんです。実はこの夫婦2人とも同じように感じて、いたようで、その出会った時に思ったのは、趣味も違うし話も合わないと相手に対してお互いがそう思っていたみたいなんですね。そう思っていたのに結婚できたのは、奥様側が言ったのは、まあ彼が自分の知らない世界に連れてってくれるのが楽しかったから。そして旦那様側はいろんなところに連れていくとすごく喜んでくれるのがもう嬉しくなってきて、その喜ぶその笑顔をもっともっと見たくなって、まあ結婚したっていう、こう原点に立ち返るんですね。これね、まあ結婚してる人はまたね、あのいろんな見方もあるかもしれないですけど、お付き合いする相手とかでもよくね、まあ、あの理想はじゃないけどいいのは、まあ、趣味があったり好みがあったりする方がいいよねって言います。確かに私もね、食べるのが大好きで食べるのを仕事にしていて、食が合わないのは結構正直きついなと思ってるので、そこはねなるべくこう一緒に食事を楽しめる人がいいなとは思っているんですが、でも、うん、例えばその趣味だったりね、なんか好きなことだったり なんかやってみたいこととかっていうね、趣味嗜好の部分は全然違ってもいいんじゃないかなと思っていて、で私なんかは個人的にはなんかこう自分は全然わからないけど、その相手の方がすごく専門的にとても詳しいことを一つ持ってくれてる方がなんか好きというか、まあ、理想というかいいかなと思ってます。すごくそのことに関してはもう完全に自分を上回ってプロフェッショナルだから尊敬できるじゃないですか。でなんかそういうことをやっぱり持ってくれてるってすごくなんかあかっこいいなとか、うん、これのことに関しては困った時には彼に聞けばいい、旦那に聞けばいいみたいなのがあるっていうのはね、なんかいいんじゃないかなと思います。私は、この違う思考とか趣味を持っている人、食べること以外だったら結構いいなと思っちゃいますね。まあこのドラマね、最後は異性化したその女性になった旦那様が妊娠するというね、ちょっとなんか奇妙な終わり方をしていたのでね、なんかちょっとクエスチョンが残ったりしましたけどね、結構面白いドラマでした。今日はここまで。最後まで聞いてくださってありがとうございます。この番組また聞いてもいいなと思ってくださった方は番組フォロー、お気に入り登録、心よりお待ちしております。次回のオンエアでお会いするまでどうぞ皆様毎日楽しく美味しくボナペティ。斉藤千春でした。